初めての万葉集第29回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。秋の味覚は、梨、夏目、君に合わ継ぎ、はうふずの、後も合わんと、青い花咲く。作者未詳。巻16、3834番歌。訳。なし、夏目、きびに、あわがついで実り、つるを伸ばすくずのように、後にまた会おうと、葵に花が咲くよ。皆さんは、秋の味覚といえば、何を思い浮かべるでしょうか。現在は、栽培技術が発達し、一年中美味しい野菜や果物が手に入るため、食物の季節感が薄れつつあるように思います。万葉人たちは季節の移ろいにとても敏感で、自然や植物をよく観察しています。その中でも上の歌は秋にちなんだ植物が6種類も詠まれています。梨、夏目、きび、あわは、いずれも秋に実をつけることから、その果実や穀物のことを読んでいると考えられます。この梨は、現在私たちが食べている大ぶりな実ではなく、古代ではもっと小さな果実であったようです。万葉集において、梨は、つまなしの木、巻十とも読まれており、つまなしの木、妻とするの意、もしくは、妻なしの木、妻がいないの意の両説があります。いずれにしても、古代の人々の自然への眼差しが豊かな表現を作り上げていった一例と言えます。実はこの歌にも植物の名前にかけた言葉遊びが隠されています。きびは、君に、あわは、会うに、そして、葵には、会う日の意味が込められています。このダジャレのような言葉遊びは、後に掛け言葉という和歌の技法として発展していきます。この歌は、あなたに会いたいという思いを、秋に実るたくさんの植物の名前を用いながら読んでいるのですが、これは秋の宴席で出された料理にヒントを得て作られた戯れの歌とも言われています。植物の名前を巧みに使ったこの言葉遊びの歌は、万葉集の歌の技巧の成熟を示すと同時に、自然と共にある彼らの生き方が思われます。私たちも季節を感じながら秋の味覚を楽しみましょう。本文、万葉文化館、大谷あゆみ。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。奈良の梨栽培。奈良県のどこでどのような梨が栽培されているか知っていますか？県内における梨栽培の歴史は、明治時代から始まります。大淀町の大和田高原では20世紀、斑鳩町周辺では長十郎という梨の栽培が行われていました。昭和40年頃からは長十郎に代わり、香水と豊水の栽培が始まり、現在の斑鳩町の梨を代表する品種となっています。梨は果皮の色で青梨と赤梨に分けられます。大淀町の青梨20世紀、斑鳩町の赤梨、香水と豊水。この秋は奈良の梨を食べ比べてみませんか？問い合わせ、県農業水産振興課。電話 0742-27-7443 ファックス 0742-22-9521 問い合わせ、県広報校長課、電話 0742-27-8326、ファックス 0742-22-6904。